君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊大学院を卒業、一度社会に出るも楽しかった研究が心残りで義歌隊に戻った男がゲストです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は神経伝達物質を新たな手法で捉えるテクノロジー、博士後期課程3年生土井秀夫さんに聞きます。
そんなに土井さんの心を掴んで離さない土井さんが取り組んでいる研究というのはどういうものなんですか？
私は澤田教授の研究室で開発されてきました目に見えないイオンを動画像の情報として見ることができる半導体のイメージセンサーを使った医療応用の研究を取り組んでいます。
何に潜んでいるイオンがメインなんですか？
実際にはですね、脳の中を対象としていまして、
はい、
で脳の中って皆さんよくご存知の神経細胞、細胞が活動するときに一般的には電気信号を発して、でその電気信号が神経細胞、次の神経細胞に伝わっていくんですけども、
うん、
その神経細胞と神経細胞の間には実際空間がありまして、
はい、
その中で電気信号が一回伝わると細胞が興奮して神経伝達物質と呼ばれる化学物質を細胞の外に放出するんですね。でその細胞の外に放出された伝達物質を次の細胞がこう感受しまして、
うん、
でまた電気信号に変わって化学信号として伝わるという、電気信号化学信号、電気信号化学信号と伝わっていくんですけども、
うん、
この化学信号ですね、神経伝達物質とですとか、うん、イオンを検出するイメージセンサーを開発しています。
そんなのがセンサーで見られるんですね。
はい、澤田教授が開発してきたイメージセンサーというのは、
うん、
水素イオンですね。もともと水素イオンを検出することができるんですけども、
うん、
私はその水素イオンの、検出できるイメージセンサーの上にいろんなイオンですとか、それから神経伝達物質に特異的に応答するような膜をつけまして、でそうすることによって間接的になんですけども、神経伝達物質やイオンを見ることができますね。
脳の中のイオンってそんなにいろんな種類のイオンがあるんですね。
私が知っている中でも数百種類ぐらいあると言われていますね。
センサーっていうのはイオンの種類が違うとまた別のセンサーになるわけですか？
そうですね、そのイオンですとか神経伝達物質を捕まえる認識素子というのがあるんですけども、その素子を使うことによってそれぞれのイオンですとか神経伝達物質を検出することができます。
検出するっていうのはパソコン上に数字かなんかでグラフかなんかでこうバーッと表されるわけですか？
ですね、うん、このセンサーはセンサーの表面で、微弱な電圧を検出することができるんですけども、
うん、
そのイオンとか神経伝達物質を捉えますと、そのセンサーの表面の電位、微弱な電圧が変化するので、最終的には PC 上で電圧値として読み出されて、で濃度が例えば高くなると電圧が大きくなったりですとか、濃度が低い状態だと電圧が低いというような電圧で見ています。
もちろんそのビデオカメラで見てるわけではないので、微弱な電圧を検出してこんな風にあってここに移動してるよってことが分かるってことなんですね。
そうですね、20ミクロンぐらい、髪の毛がだいたい100ミクロンですので、
うん、
その5分の1ぐらいのサイズの小さなセンサーがたくさん並べられているんですけども、
う
ん、その、だいたい 1.6 万画素ぐらいですかね、 二次元に配置されたその画素が一つ一つ独立して動くことができまして、で例えば駅の中でそのイオンが拡散していく様子というのを二次元的に見ることができます、
うん、へえ、その1万いくつ画素っていうドットでプルルルッとこう動いていくのが見えるってことですか？
あ、そうですね、はい、濃度が濃淡が見えていきますね。
へえ、いろんなイオンや神経伝達物質がよく僕らね NHK のテレビとか見てると CG になってプシャーと放出されるのが見えますけれども、
はい、
あれの CG じゃない本物の動きが分かるってことなんですね。
はい、従来は蛍光物質と呼ばれるような、うん、赤色ですとか緑色の光を事前に当てといて、うん、でその物質が感知すると光るので、うん、それを顕微鏡とで見ていたんですけども、うん、このセンサーはそういった蛍光物質ですとかタンパク質を使うことなく、こうラベルフリーと私たちはよく呼んでるんですけども、うん、そういうラベルを使わずに直接その情報を画像として見ることができます。
なんか今まではそういうものが動くときっていうのは何かしらそういった光る物質とかそういうのを加えないといけなかったわけなんですね。
そうですね、はい、今まではその細胞にそういった光る物質を導入したりですとか、うん、細胞側にいろんな物質を固定化して見る必要があったんですけども、
はい、
そうするとやっぱり細胞本来の挙動ですとか生体にはない物質が入ってくることによって、まあ、細胞が本来の活動ではない、活動をしてしまう可能性があるので、うん、そういった物質を使うことなく測れるというのはやっぱり大きな強みでもあると思います。
実際の脳を使って土井さんたちは実験を重ねてるわけですか？
はい、本学で開発した神経伝達物質のイメージセンサーですとかイオンイメージセンサーを共同研究先の山梨大学医学部の先生方のところにセンサーを持ち込みまして、
うん、
で一緒にその脳の組織を使った実験をやっています。
医学部と土井さんたち工学と共同研究をやってるわけなんですね。
はい、ちょっと脳の組織を使って、うん、いろんな物質を可視化した例を、ご用意していますので少しちょっと紹介させていただこうと思います。
はい、
今顕微鏡の写真いくつかスライドに載せているんですけども、うん、これは私たちの脳の中にも存在する、記憶ですとか学習に関する関わる海馬という、
あ、海の馬って書くあれですね。
そうですね、
はい、
で実際はそのネズミ のマウスの海馬を、うん、脳を取り出して、うん、で薄くスライスしたものをセンサーの上に乗せて実験した時の結果になりますね、うん、
スライスしても生体反応といいますか生きてる時と同じように動いてくれるわけなんですね。
はい、やっぱりスライスした直後っていうのは、うん、細胞はやっぱりダメージを受けたりとかしてですね、うん、すぐには動かないんですけども、うん、その後培養液ですとかの中にしばらく入れておくと、うん、また1時間後ですとか刺激すると活発に細胞が動くようになります。
へ、
例えばこの左上の画像ですとこの海馬の組織に電極を刺して電気刺激を行いますと、
うん、
ATP が海馬のある部分からこうビュッと出てきている様子なんかを可視化することができました。
今色がつけてあるんでしょうけれども緑バックな感じでそこにブルーの絵の具をさーっと流したような、はい、そんな画像が出てますね。
そうですね、刺激したところからこう神経の繊維がちょっと今見えないんですけども、うん、実際にはこういう繊維がありましてそこに沿うようにこう ATP が出てきたというのをこれは可視化した例になります。
はあ、こういうのをみんなイオンが出している微弱な電圧の変化で可視化しているわけなんですね。
実際は細胞の外に出てきたイオンですね、
うん、
そのイオンをセンサーの上にある特殊な膜が特異的に捉えまして、
うん、
でそのイオンたちっていうのは物質特有の電荷を持っていますので、
はい、
その電荷を捉えることによってセンサーの電圧が変化しているということになります。そしてその電圧の変化をこの青からこう 赤で見えてると思うんですけども、うん、色の変化にすることによって例えばどの辺からイオンがたくさん出ているかですとか、うんうん、ATP やカリウム乳酸が例えばどの辺で濃く分布しているのかっていうのを見ることができます。
青い表示が高い電圧で、どんどん下がっていくと緑色になって一番低いと赤っていうような決まり事ですか？
そうですね、
うん、
特に青く見えているところは濃度が濃いところですね。
そういうことですよね。
たくさん出ているところで赤くなるほど濃度が薄いというふうに見ることができます。
でも青って言ってもすごい微弱な電圧ですよね。
そうですね、実際は数ミリボルトですとか数十ミリボルトですとかそういったレベルの電圧の変化です。かなり微弱な電圧の変化をこのセンサーが検出して見ています。
センサー自体はそれぐらいの微弱な電圧を感じることができるセンサー自体は昔からあるんですか？
そうですね、従来はこの中の一つのセンサーですね、ポイントのセンサーとしては開発がされていました。なのでこのカリウムイオンですとかが、増えたり減ったりする様子をある一点の電圧変化としてモニタリングしたりというようなことは実現されていたんです。ただそれを二次元的にセンサーを並べることによって、うん、画像情報として見ることができるようになったというのは初めてですね。
ねえ、こういうことを重ねていってやっぱり新しい発見というのがいろいろ分かってきたわけですか？
そうですね、最近です と、これも山梨大学の医学部の先生方と一緒に実験やっているんですけども、うん、細胞の外のカルシウムですね、
うん、
が今まであんまり低下しないと思われていたのが実際はものすごく低下していて、それが重要ではないかという結果が得られています。
どういう時に細胞の外のカルシウムが減るとか減らないとか言われていたんですか？
神経細胞等はですね、
うん、
神経伝達物質を感じる受容体と呼ばれるものを発現してるんですけども、
はい、
そこに神経伝達物質等がくっつきますと、うん、細胞が興奮します、
うん、
で、細胞の外のカルシウムを細胞の中に取り入れることによって、うん、でさらに興奮させて、細胞活発になるということは分かっていましたね。ただ従来は細胞の中の中にもカルシウムを蓄えておく貯蔵庫と呼ばれるところがありまして、
うん、
そこの貯蔵庫から、まあ、細胞の中にこうぶわーっと濃度の濃いカルシウムが出ていくので、うん、従来のその先ほど少しご説明しました蛍光物質を使ったイメージング技術っていうのは細胞の中のカルシウムが実際に上昇するのを見えていたんですけども、細胞のその貯蔵庫から出ていくカルシウムを見ていたので、うん、細胞の外のカルシウムが実際どの程度変わっているかっていうのは知られていなかったりですとか、うんうん、そういう道具が今までなかったので、うん、細胞の外のカルシウムはあまり注目されてこなかったんですね、
うん、
ただ医学分野の論文等によりますと、やっぱり細胞の外のカルシウムの低下というのは神経活動ですとか、うん、脳の病気と関連するという報告例もありますので、
はい
はい、ものすごく今回重要な結果が出たんじゃないかと思っています。
それを証明することができたわけですね。
はい、こちらを見ていますでしょうか？
はい、四角い緑色の二次元的なものが映ってますけれども、
うん、これも先ほどご紹介させていただいたイメージセンサーで捉えた画像の例になるんですけども、
はい、
これも海馬という脳の組織を乗せて、
うん、
で外から薬をですね投与した時に、うん、細胞の外のカルシウムが減っていく様子を少しご覧いただきます、
はい、
でそうするとこの辺りからですねどんどんどんどんだったのが青色赤色に変わってそれがこう伝わっていくような、
赤になっていくっていうことは減ってるっていうことなんですね。
そうですね、薬液を投与した直後から細胞の外のカルシウムがどんどん減っていく様子をリアルタイムに観察することが できました、はい、
カルシウムはカルシウムイオンになっているからこう電圧が感じられるわけですか。
そうですね、はい、カルシウムイオンになっているので、うん、電荷を持った状態としてセンサーで捉えることができますね、はあ、
こういう画像っていうのは僕らも初めて見ましたけれども、もちろんその一緒に研究している山梨大学医学部の先生たちも動画で見るのは初めてですよね。
そうですね、もともとはですね、そのカルシウムイオンイメージセンサー以外のセンサーも持ち込んで実験やってたんですけども、うん、たまたまこの私がいろんなセンサーを作れるようになって、でこのセンサーを使ったら何か細胞の外のこうシグナルが変わる様子を測れるんじゃないかと思って実験したのがきっかけでして、うん、はい、その時は薬剤を投与してなんかあんまりシグナルが変わってないなと直感的には思ったんですけども、よく解析をしていきますとこういうダイナミックにカルシウムが低下するというのを見ることができて、で当初は山梨大学の先生も本当にそうなのかなという思いで一緒にちょっとやっていたんですけども、うん、この細胞の外のカルシウムの低下を検証するための薬理学的な実験をですね行いまして、うん、今、受容体からカルシウムが細胞の中に取り込まれていると思うんですけども、うん、ここの受容体のですね機能を止めるような薬を使いまして、はい、でこの薬をかけた状態で実験をしますと、うん、このカルシウムの低下がかなり抑制されました。
じゃあもう本当にその状態がこう可視化できてるってことなんですね。
はい、で、まあ、やっぱりもともと薬理学ですとかに知識があるとやっぱり細胞の外っていうのは従来あまり低下しないと思われていましたので、うん、実験もやることはなかったかもしれないんですけども、うん、私はその素人的な考え方もありまして、こういうやっぱりイメージセンサーを使って何かシグナルが取れないかなと思ってやったのがやっぱり今こういう研究が発展してきているんじゃないかなと考えていますね。
なるほど、まあ、そう言いながらでもこうやっていろいろ医学部の人たちと一緒に研究してると医学系のこともどんどん土井さん興味が出てくるんじゃないですか。
はい、やっぱり脳を対象としたりですとか、うん、こういろんな薬をかけて実験をやっていますので、うん、私もやっぱり脳ですとか薬に興味を持つようになりまして、うん、参考書を読んだりとか、うん、脳の神経科学者が書いたような、うん、書籍を読んだりして、はい、知識を深めて、それでイメージセンサーでこんな物質が測れないかですとか、うん、新しい応用を考えたりもしています。
どんどんどんどんそういう新しい発見ができて、だいぶ土井さんの頭の中のカルシウムイオンも移動してそうですね。
そうですね、実験で興奮した際にやっぱりグルタミン酸がたくさん出ていてでカルシウムがものすごく低下してるんではないかと思っています。
ね、まあ、それを画像化することはなかなか難しいですけれども、
はい、
まあ、いろんな知識を今吸収して、
はい、
今後このイメージセンサーっていうのはさらにこう発展していくわけですか。
はい、今はですねカルシウムイオンでしたらカルシウムイオンのみとか、うん、ATP だったら ATP のみののみを測るセンサーしかちょっとまだ私は作れていないんですけども、
はい、
今後はですねこのセンサー上に各肝脳膜を小さく作り込んでいって、うん、いろんな物質を複数種類同時に可視化するようなセンサーを開発していきたいと思っています。
そうすると今カルシウムイオンを調べていたんだけど別のもののイオンの移動も偶然発見できたということにもなりそうですね。
そうですね、そういうもしかしたら、細胞の外ですごく変わってるような物質が測れるようになるかもしれないですし、うんうん、それからいろんな物質を同時に時間情報とそれから空間情報を維持した状態で可視化することができますので、うん、そういった神経伝達物質同士ですとかイオン同士の相互作用を可視化して解析するようなことができるんじゃないかと考えています。
簡単ではなさそうですね。
そうですね、やっぱりセンサーが今20ミクロンとか さらには1ミクロン近いようなセンサーも今できつつあるんですけども、うん、やっぱりその肝脳膜をものすごく小さくしていくとやっぱりセンサーの感度が悪くなったりですとか、やっぱりどうしてもそのいろんな物質を隣にこう測るようなセンサーを肝脳膜を配置するというのは結構難しいので、そういうところをいかにして課題を解決していくのかっていうのが重要になってくると思います。
じゃあセンサーが進化するとますます面白くなる分野ですね。
そうですね、いろんな物質が測れるようになりますと、やっぱり先ほど海馬を乗せて実験した結果をご覧になったと思うんですけども、海馬以外の例えば脳の組織ですとか、それから網膜ですね、目の網膜の組織ですとか、あとは胃の組織ですとか、脳以外の組織や臓器なんかも乗せることによっていろんな応用が広がるんじゃないかと思っています。
脳だけじゃなくていろんな組織でそのイオンは移動して僕たちは生きてるわけなんですね。
そうですね、基本的には細胞が細胞の外からイオンを取り込んでイオンを出したりですとか、うん、末梢の組織でも神経伝達物質が使われたりですとかしていますので、うん、あとはがんの組織とか、がん組織の周りってやっぱり pH がこう変わったりですとか言われていますので、がんの診断等にも将来的には応用できるんじゃないかなと考えています。
おそらくすごくイオンが移動してるんだろうけれども、それを誰も見たことはなかったのが見られるような時代が来るかもしれないわけですね。
そうですね、今までは蛍光顕微鏡のような、光の情報を元にしていろんな発見されてきたんですけども、のイオンの情報ですね、イオンとか神経伝達物質を元にして新たな、今までには得られなかった新しい知見が得られるんじゃないかと期待しながら研究を進めています。
そんなホットな部分をですね、まだ学生だという電気電子情報工学系の土井さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい理科大業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに紹介してもらっております。それが今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました学生土井さんの業界用語は、
イオン、神経伝達物質イメージセンサー、半導体イメージセンサー上に特定のイオンや神経伝達物質に反応する分子認識素子を収束することにより、目に見えない脳内の化学現象を蛍光ラベル等の標識を用いずに動画像情報としてリアルタイムに観察することができます。脳の組織や臓器などをセンサー上に直接乗せて細胞応答を手軽に観察でき、これまでにはない全く新しいイメージングツールとして生物学や脳神経科学への応用が期待できます。
天白の城技科大。
コロナ禍のもと2度目の夏がやってきます。技科大夏の名物オープンキャンパスも昨年はオンライン開催となりました。次週6月26日の天白の城は今年夏の技科大オープンキャンパスを紹介。果たして再びキャンパスでの開催はありかなしか、来週水曜日に取材してまいりますを楽しみに。